こんにちは。プレプリどんどんます GR です。2026年6月30日のます GR カテゴリから計19本の論文をお届けします。1本目はハリマ・エイチ・アシリさんとジェハン・エイ・アルバールさんによるオン・ザ・ドミニオンズ・オブ・サートゥン・セミグラップス・オブ・トランスフォメーションズ、ある種の変換反軍のドミニオンについてです。この論文では有限の鎖状の全変換反軍に含まれる特定の部分反軍のドミニオンという概念について詳しく調べています。具体的には順序を減少させる写像の反軍、順序を保存する写像の反軍、そしてその両方を満たすカタランモノイドという3つのケースに注目しています。研究の手法としてイズベルのジグザグ定理や準同型写像を用いてどの要素が部分反軍によって支配されているかを分析しています。結果として順序減少写像の反軍やカタランモノイドのドミニオンはベキトウモトによって生成される正則な部分反軍であることが証明されました。特に面白いのがこれらのドミニオンに含まれる要素の数やベキトウモトの数を数え上げたところ、フィボナッチ数に関連する数式が現れた点です。純粋に代数的な構造を調べていたはずなのに、最後には組み合わせ論的な美しさが顔を出す展開にとてもワクワクさせられます。また順序保存写像の反軍についてはドミニオンが自分自身と一致するという閉じた構造を持っていることも明らかになりました。2本目はボロディミル・M・ガブリリキフさんによるノート・オン・ザ・ナンバー・オブ・ドッペル・セミグラップス・オブ・スモール・オーダー、小さい位数におけるドッペル反軍の数に関するノートです。この論文では2つの結合的な二項演算を持ち、特定の相互結合率を満たす代数構造であるドッペル反軍について研究しています。特に過干なものやアーベル的なもの、さらには強ドッペル反軍や矩形ドッペル反軍といったさまざまなクラスの間にある相対性や同型関係を詳しく調べています。理論的な証明だけでなく、コンピューターによる計算を組み合わせているのが現代的なアプローチですね。驚いたのは、位数が3の場合の分類において、過去の研究で見落とされていた非自明な矩形ドッペル反軍を発見したことです。また、GAP や Python、C++ といった言語を用いて、位数が6までの非同型なドッペル反軍の数を正確に数え上げています。例えば位数が3の非同型な構造は全部で15個あり、そのうち5個が過干であることなどが明らかになりました。単に数を数えるだけでなく、プログラムコードまで公開して計算過程を明確にしている点に研究者としての誠実な姿勢が現れていますね。3本目はスワラップ・ボーミックさんとデブリナ・ダスさんによる A Structure Theorem for Centralizers of Relations in QI R+ マサの実数直線の準等長写像群における拡大の中心化群の構造定理です。この論文では正の実数直線の準等長写像群という非常に巨大で複雑な振る舞いをする群の中で、特に拡大写像と粗く過干な要素、つまり中心化群がどのような代数的な構造を持っているかを探求しています。準等長写像は無限遠で激しく振動することが多いのですが、拡大写像と粗く過干であるという条件がその全近的な振る舞いをどのように制限するのかを分析しています。ここで著者たちは無限遠での粗い中密列を用いて定義される新しい全近不変量を導入しました。驚くべきは、ある合成定理によって拡大と粗く過干な準等長写像の全近不変量はたかたか一つの要素しか持たないことが証明された点です。つまり本来は不安定に揺れ動くはずの写像がこの条件一つで非常に安定したスケール挙動を持つことになります。もちろん全ての要素がこの不変量を持つわけではなく、不変量が空になるような例も示されており、中心化群の奥深さがうかがえます。 そこで不変量を持つ安定な部分群に注目したところ、なんと正の実数の乗法群と自然に同型であるという非常にすっきりとした構造定理が導き出されました。複雑極まる群の中から見事にシンプルな正体を取り出した快感がある研究ですね。4本目はイレーネ・クリスピーさん、サラシー・デボンさん、エマヌエーレ・パチフィチさん、アンヘル・デル・リオさん、マルコ・ベルガニさんによるザグルエンバーグ・ケゲルグラフ・オブ・フィニテソルベーブル・グラップス・ザット・ア・キャラクター・クオットラティック・オア・セミラショナル、文字表数的または範囲有理的な有限化解群のグルーベンベルグ・ケゲルグラフです。この論文では有限化解群の構造を視覚的に捉えるグルーベンベルグ・ケゲルグラフという道具を使って特定の条件を持つ群の分類に挑んでいます。具体的には規約指標の値が有理数の2次拡大体に含まれる文字表数的な群や巡回部分群の正制限が最大2つの強約類に収まる範囲有理的な群を対象としています。研究チームはフロベニウス群やニフロベニウス群といった構造的な性質をうまく利用し、さらに計算機ソフトのギャップを用いて検証を行いました。その結果、グラフが非連結な場合の完全な分類に成功しています。また頂点数が3つ以下の場合は20種類の候補があることを突き止め、頂点数が4つの場合は少なくとも4本の辺が必要であることを証明しました。特に面白いのが群の位数に含まれる素数の条件を絞り込んでいる点です。範囲有理的な群では素数が12で割った余りが1、3、7、または9になるものに限定されるという非常に具体的で厳しい制約があることが分かりました。群の性質という抽象的な概念が素数の剰余という具体的な数論的条件に結びつく流れには心地よい快感がありますね。5本目はアルベルト・ファッキーニさんとカルメロ・アントニオ・フィノッキアーロさんによるディグラップス・ゼア・カノニカル・プリトルジョン・セオリー&ディープス・大グループその標準的名前ねじれ理論および大ヒープです。この論文では通常の群の操作を左掛けと右掛けという2つの操作に置き換えた大グループという代数構造について探求しています。群の構造的な性質をこの大グループにまで広げようという試みで、特に注目したいのが単位元を忘れた群のような概念であるヒープを拡張した大ヒープという新しい概念の導入です。著者たちは大グループを左群と右群を群作用で貼り合わせることで構築し、それを兼論的に分析しています。その結果、大グループの件における自然名前ねじれ理論を確立しました。驚くべきことに、この理論におけるねじれのない大グループはまさに通常の群であり、一方でねじれを持つ大グループは空でない集合の件と同型になるという非常にすっきりとした対比が示されています。また2つの参考操作を持つ代数である大ヒープを定義し、大グループから大ヒープへの忠実かつ本質的に前者な積種が存在することを証明しました。単なる群の一般化にとどまらず、集合論的な側面と群論的な側面を巧みに結びつけて構造を解明していく流れに強い知的な快感を覚えます。6本目はマルコ・ダメレさんによるアシュアー・ザッセンハウス・テオアム・フォー・フィニテス・キューブレーシーズ・有限ス・キューブレースにおけるシュアー・ザッセンハウスの定理です。この論文は群論でとても有名なシュアー・ザッセンハウスの定理をス・キューブレースという新しい代数構造の世界に持ち込もうとする挑戦的な研究です。キューブレースはヤン・バクスター方程式とも深く関わっていて、今とても注目されている分野なんですよ。具体的に言うと、有限スキューブレースの中にその部分構造であるイデアルがあって、そのイデアルの数と小構造の数が互いに素であるとき、必ず補完となる部分構造が存在することを証明しました。これまでの研究ではかなり厳しい条件が必要でしたが、今回の結果でその制限がなくなりました。証明のプロセスがとても巧妙で、 トリファクタライズドグループという概念を使い、古典的なグンドンの定理やあの有名なファイト・トンプソンの定理まで組み合わせて解き明かしています。代数的な構造を巧みに操って、既存のグンドンの強力な武器をスキューブレースに適用させる手腕には本当に脱帽しますね。また単に定理を証明するだけでなく、シロー理論のような性質が完全には当てはまらないことを示す判例まで提示していて、理論の境界線を明確にしている点も非常に誠実な論文だと感じました。7本目はミンギュオーさんによるストロングリープリミティブセーレムグロースポリノミオルズフォーライトアングルドコックシターグラップス直角コクセター群における強原子的なサレム成長多項式です。この論文では直角コクセター群という数学的な構造を持つ群がどれくらいの速さで成長するかという成長率に注目しています。特にその成長率が強原子的なサレム数になる条件を詳しく調べていますね。著者は群を定義するグラフの組み合わせ的な性質と成長多項式という代数的な性質を結びつけようとしています。具体的にはグラフのクリーク多項式から成長多項式を導き出し、それをさらにホグラフの独立多項式の問題へと変換する逆変換という手法を導入しています。このアプローチは複雑な代数の問題をグラフ理論の視点から解こうとするもので、非常に鮮やかな戦略だと思います。研究の結果、4以上のすべての偶数次において不可逆なサレム多項式を成長多項式として持つ連結グラフが無限に存在することが証明されました。一方でどんなサレム多項式でも実現できるわけではありません。特に最小のサレム数として有名なレマー多項式はグラフの頂点被覆数に関する厳しい制約があるため、強原子的な成長率にはなり得ないことが示されました。有名な数であってもこの群の構造には当てはまらないという結果には数学的な厳格さを感じます。8本目はリチャード・ポーターさんとアレクサンダー・スチューさんによるグラップス・アソシエーテッド・2・1ミニマル・モデル・フォー・ビノミアル・アルゲブラス二項代数における1ミニマルモデルに関連付けられた群です。この研究では有限生成な一自己ホモロジーを持つ群のプロニルポテント完備化について、コチェーンレベルでの具体的な代数モデルを提示しています。具体的には整数間や P 身体上の二項代数というスティーンロッド積と互換性のある二項演算を備えた微分次数付き代数に対してある種のプロニルポテント群を対応させています。この群は代数の一準同型同型類のみに依存しており、1ミニマルモデルから積種的に導かれます。面白いのはこの理論を接続 CW 複体のコチェーン代数に適用すると基本群の完備化をうまく回収できる点です。代数的な構造から群の完備化というトポロジー的な性質を導き出す流れに非常に緻密な構成力を感じます。単なる形式的な対応ではなく、具体的な代数モデルとして記述したことで、これまで扱いづらかった群の構造がより明確に捉えられるようになったのではないでしょうか。9本目は、シーラ・カンポス社ガスさんによる、The Fundamental Group of Affinity Graph of Conjugacy Separable Graphs with Finite Edge Graphs with Conjugacy Separable 変群が有限で、各頂点群が強約分離可能な群の有限グラフの基本群は強約分離可能であるです。この論文ではある群の要素が強約でないとき、それを有限の小群の中でも強約でないままに保てるかという強約分離可能性について研究しています。この性質は有限定時群において強約問題が解けることを保証するためにとても重要です。著者は頂点群が強約分離可能で変群が有限であるような有限グラフの基本群においてもこの性質が維持されるかという問いに挑みました。証明のためにバスセールの理論とそのプロ有限版を駆使しています。具体的には 軍がバスセール機に作用することを利用し、要素を非双極的なものと双極的なものに分けて分析しています。特に双極的な要素に対してプロ有限的な部分キアティッチ特選を用いて議論を進めるあたりに非常に緻密な構成力が感じられます。最終的に偏群が有限である有限グラフの基本群は強弱分離可能であることが証明されました。また頂点群が遺伝的に強弱分離可能であれば基本群も同様の性質を持つという結論も導いています。グラフが有限である必要があるという点についても、無限グラフの場合は剰余有限で冴えなくなる例があるため条件の重要性が明確に示されていました。10本目は秋秀花樹さん、優斗坂田さん、広木吉野さんによるクラシフィケーションオブスキューレフトブレーシーズウィズアッチチベグループイサモフィックトゥザインフィニットディエドラルグループ下方群が無限二面体群と同型ないびつザブレースの分類です。この論文ではいびつザブレースという下方と上方という2つの群構造が特殊な分配法則で結びついた代数形を扱っています。特に下方群が無限二面体群である場合のすべての分類を試みた研究です。研究の鍵となるのはガンマ写像という道具を使ったアプローチです。無限二面体群のホロモーフ、つまり群とその自己同型群の半直積をうまく利用して透過なガンマ写像を洗い出しています。ここからが地道な作業なのですが、特定の要素に対する写像の値でケース分けを行い詳細な分析を繰り返しています。その結果、整数パラメータに依存する形を含めて最終的に10種類の同型類に絞り込まれました。単に分類して終わりではなく、それぞれの情報群がどのような構造をしているかまで明らかにしています。情報群が下方群と同じ無限二面体群になるケースもあれば、無限巡回群と二次巡回群の直積になるケースもあり、構造の変化がとても興味深いです。既存の未解決問題に明確な答えを出した非常に完成度の高い研究だと思います。11本目はイリア・ゴルシュコフさんとアンドレイ・V・バシリエフさんによるチャラクタリゼーション・オブ・ザ・オルタネイティング・アンド・シンメトリック・グラップス・バイ・ザ・オーダー・アンド・コンジューガシー・クラス・サイズ、異数と強弱類サイズによる交代群と対照群の特徴付けです。この論文ではある有限群が交代群や対照群と同じ異数と強弱類のサイズの集合を持っているとき、その群は必ず元の交代群や対照群と同型になるということを証明しています。もともとヒアーベル単純群は中心が自明な群の中で強弱類のサイズだけで決まるというトンプソン予想がありましたが、交代群のケースは非常に手ごわい課題として残っていました。著者たちはまず中心が自明であることを証明し、次に最大の素数を用いた巧妙な手法で交代群と同型な組成因子を持つことを導き出しています。特に中心下群をその異数に基づいて2つのタイプに分類して分析するアプローチが非常に鮮やかで、論理の組み立てに強い執念を感じますね。この結果によって交代群と対照群の完全な特徴付けがなされ、最終的に全ての有限単純群が異数と強弱類のサイズという2つのパラメータだけで1位に決まることが結論付けられました。長年の空白を埋める非常にすっきりとした快感のある成果だと言えます。12本目はジャイアンさんによるアレバーサイビリティチャラクタリゼーションオブローカリーフィニテグラップスバイセルラーオートマタ、セルラーオートマトンによる局所有限群の可逆性の特徴付けです。この論文では無限アルファベット上のセルラーオートマトンにおいて全単車であれば必ず可逆になるという性質が群のどのような条件と結びついているかを探求しています。通常有限アルファベットでは全単車なら可逆になりますが、無限アルファベットの場合逆写像がセルラーオートマトンにならないケースが出てきます。 ここで著者はある群が局所有限であることと、その群上のあらゆる全単車なセルラーオートマトンが可逆であることが同値であるという定理を証明しました。特に局所有限ではない群に対しては、逆射像を計算するためにいくらでも長い射状のデータを読み取る必要があり、固定された有限のメモリでは太刀打ちできないという巧妙な判例を構築しています。バーンサイド群のような周期的ながら局所有限ではない群でも可逆性が崩れることを示した点は非常に鋭い考察だと思います。単なる計算の無限ループではなく、有限ながらも長さが制限されない計算の集まりによって局所有限性が検知されるという構成には、目から鱗が落ちるような感覚を覚えました。13本目はカール・フレドリック・ニュベリブロッタさんによるオンホーモロジカル・フィニートネス・プロパティ&フリー・インバース・モノイッツ、ホモロジー的な有限性特性と自由逆モノイドについてです。この論文では逆モノイドが FP2 という型に属するかどうかというかなり専門的な性質について研究しています。 FP2 というのは簡単に言うと、ある種の分解において最初の数個の化群が有限生成であるという条件のことです。著者は自由逆モノイドがこの FP2 ではないことを示すために新しい幾何学的な証明を考え出しました。具体的には光子複体という正方形のセル複体を作り、そこにモノイドを作用させるという手法をとっています。このアプローチがとても鮮やかで、代数的な問題を幾何学的な構造に落とし込んで解決している点に強いこだわりを感じます。最終的に自由逆モノイドが FP2 ではないことを再証明しただけでなく、ある種のサブモノイドにおいて FP2 であることと有限定時であることが同値であるという重要な問いに答えを出しました。複雑な代数構造を光子のサイクルという視覚的なイメージで捉え直した素晴らしい研究です。14本目は M. フェラーラさんと M. トロンベッティさんによるザ・シュアー・ザッセンハウス・テオアム・フォー・フィニテス・キューブレーシーズ、有限スキューブレースのためのシュア・ザッセンハウスの定理です。この論文では群論でとても有名なシュア・ザッセンハウスの定理をスキューブレースというちょっと特殊な構造の世界に持ち込んで、その存在部分を証明しています。具体的には有限スキューブレースにおけるホールイデアルが必ず補完となる部分スキューブレースを持つことを示しました。さらにこの考え方を応用して素数べきの異数を持つ左イデアルが必ず指導部分数キューブレースに含まれるという最近の指導存在定理をさらに強める結果も導き出しています。群論の古典的な定理がスキューブレースという新しい枠組みで見事に再現される様子には、構造的な一貫性を追求する執念のようなものを感じますね。15本目はマルコス・エスカルティン・フェレールさん、ジョルジオ・レオニさん、コンチタ・マルティネス・ペレスさんによるホホモロジー・リングス&ピーローカル・ビヘイビア・オブ・イーブン・アーティング・ラップス、偶数アルティン群のホホモロジー感と P 局所的な振る舞いです。この論文では定義グラフの辺のラベルがすべて偶数である偶数アルティン群というちょっと特殊なグループの構造を深く掘り下げています。研究の目的は扱いやすいことで知られる右角アルティン群の性質がこの偶数アルティン群というより広い範囲までどこまで通用するのかを明らかにすることです。まずコホモロジー感が外積次数付き感として具体的に記述されました。頂点に対応する1次元要素とラベルが2より大きい辺に対応する2次元要素で生成されるという構造が明かされています。またプロ P 完備化という手法を用いて定義グラフをうまく修正した偶数 P 部分という概念を導入し、群の構造を解析しています。特に面白いと感じたのはコホモロジー感だけでは全ての偶数アルティン群を区別できないことを判例を用いて証明している点です。一見同じに見えても実は違うという数学的な落とし穴を丁寧に示したところに著者のこだわりを感じます。 最終的にはプロ FC 偶数アルティン群が同型であれば定義グラフの P 部分も同型になるという合成結果まで導き出しており、非常に密度の濃い研究となっています。16本目はmas.ac からのクロス投稿で、イサベル・ガルシア・マルコさん、リカルド・タピア・ラモスさん、アレクサンドラ・ビネロンテ・ノリオさんによるアノート・オン・ストロング・アフィネ・セミグラップス強アフィン半群に関するノートです。この論文では強アフィン半群という構造の性質について深く掘り下げています。もともとは半群とその関連する代数の関係を解明したいという動機から書かれていて、特に可感代数やトーリック幾何学の視点からどのような条件があれば強アフィン半群と言えるのかを明らかにしようとしています。研究チームは半群とその差群の相互作用や飽和という概念が強アフィンという性質にどう関わっているかを組み合わせ論的なアプローチで分析しました。ここが面白いところで、よく知られている正規半群という条件よりもさらに精緻な分類を試みているんです。実際全ての正規半群が強アフィンであるとは限らないことを具体例で示しており、定義の厳密さが際立っています。最終的に強アフィン半群であるための必要十分条件を導き出しました。これにより二項イデアルやトーリック多様体を扱う研究者がある半群が強アフィンかどうかをより簡単に判定できるようになります。この性質があることで関連する代数の挙動が安定し、代数幾何学における特異点の研究がスムーズに進むという結論に至りました。17本目はmas.co からのクロス投稿で、ビシュヌラム・アルムガムさん、シェリル・E・プレーガーさん、ダニエル・ラデマッハさんによるストラクチャー・オブ・ケイリー構図、ケイリー符号の構造です。この論文ではケイリーグラフと小さな線形符号を組み合わせて作られるケイリー符号というものの一般的な性質を詳しく調べています。これまでの研究では特に性能の良い符号を探すためにラマヌジャングラフのような特定のグラフに注目していましたが、この論文ではあらゆる有限群を対象としたより汎用的な理論的な枠組みを提示していますね。具体的にはグラフがバラバラに分かれている場合でも連結な成分の符号の直和として分解できることを証明しており、効率的に解析できる仕組みになっています。また方線変推移的なケイリーグラフを用いることで対称性を持つ符号を特定している点も非常に巧妙です。さらにグラフの直積やデカルト積を考えたときに符号の構造がどのように分解されるかも明らかにしています。繰り返し符号などの具体例を用いて符号の長さやランク、最小距離といったパラメータまでしっかり分析しているため、理論だけでなく実践的な視点も盛り込まれた構成になっています。18本目は mas.co からのクロス投稿で、レーモンド・アクパニャさんとトム・ゲールセンさん、マイケ・バイスさんによるストロング・エンベディングス・オブ・レギュラー・グラフズ・ウィズ・プレスクリビド・オートモフィズム・グラックス、規定の自己同型群を持つ生息グラフの強い埋め込みです。この論文ではグラフの対称性を決める自己同型群について面白い視点からアプローチしています。もともとフルヒトという数学者がどんな有限群であってもそれを自己同型群として持つ有限グラフが存在することを証明していました。今回の研究ではこれをさらに発展させて、全ての頂点から出ている辺の数が同じ生息グラフにおいてその埋め込みの対称性とグラフ自体の対称性が一致するように構成できることを示しています。特に次数が3以上のどんな生息グラフでも指定した有限群を自己同型群として持つように強い埋め込みを作れるという点がすごいですよね。さらに同じ群を維持したままジーナス、つまり種数がどんどん大きくなっていくグラフの列まで作れることを証明しています。また過去のサビドゥシさんによる有名な構成法に実は見落としがあったことを突き止めて、それを修正した新しい構成法まで提案しています。先人の間違いを正して理論を強固にするという 研究者としての情熱が伝わってくる内容でした。最後はmas.co からのクロス投稿で、ジウェイスンさんとリルジャオさんによるエクステリアアルゲブラ&アンエクステンションオブザフォンサンシアンテオアムインピーグラックス P 群における外積代数とフェンスンシャンテーリの拡張です。この論文では加法的組み合わせ論という分野の面白い問題に挑んでいます。ある有限群の中で同じ大きさを持つ2つの集合があるとき、片方の集合の順番をうまく並べ替えることで、それぞれの要素を掛け合わせた結果が全て異なる数になるかという問題です。以前は過干な P 群という限定的なケースでしか証明されていませんでしたが、今回の研究でついに非過干な P 群まで拡張することに成功しました。特に注目したいのがそのアプローチです。通常こうした問題では指標理論が使われますが、非過干な群ではそれが通用しません。そこで著者たちは元対上の外積代数という道具を巧みに使い、群代数の増大イデアルがべき例であるという性質を最大限に活用しました。この増大イデアルを高い類上でゼロにするという性質を線形写像の可逆性の証明に結びつける手腕には非常に鋭い洞察力が光っています。結果として集合の大きさが素数 P 以下であれば、どのような非過干 P 群であってもこの性質が成り立つことを証明しました。ってなわけで、今回は半群や群論からスキューブレース、グラフ理論、そして代数構造やコホモロジーまで数学の奥深い世界をたっぷり探索しました。どれも知的な刺激に満ちた面白いトピックばかりでしたね。それでは次回もまた一緒に楽しみましょう。